こんにちは、中谷明宏です。トラブル、アクシデント、クレームがあったときに、リーダーとしては、上司としては、部下にどう接すればいいか。これもなかなか難しい問題なんですよ。ついやってしまうのは、なんでそんなことになった？誰が悪いの？っていう、その犯人探しが始まってしまう。となると、部下は、いや、それは私が悪いんじゃなくてっていう言い訳が始まる。部下が言い訳するんですよっていうのは、いや、部下が言い訳するのはなんでって聞いちゃってるからということがある。新幹線で20時間車内泊に閉じ込められる状態になった時に、偉いなと思ったのは、中でいるいわゆるサービスサイドの人は、まあ車掌さん、それから車内販売のチーム、それから車内警備の全日系のチーム、この人たちが対応に当たってるわけですよ。で、20時間ですから、もう僕も見てたけど、そうするとね、まず車内販売の女性の人たちはね、一睡もしてない。それから座ってない。トイレに行くたびに見ると、エンジン組んで、それぞれの次どうするかって作戦会議を立てて、で、それぞれみんなが何か対応している。きっと座る場所もないこともないんだろうけど、今情報がないまんま何かできることはないかっていう、この時ね、僕がトイレ行って見かけて偉いなと思ったのは、社内販売のリーダーの男の人がね、社内販売をしている女性を集めて笑わしてるんだよね。でまたそのスタッフの女性の人たちもね、明るく笑ってるんですよ。でついやってしまいがちなのは、ここで頑張ろうってやってしまうんだけど、やっぱりこれも夕方の下りなので、新大阪で降りる大阪出身のチームなので、やっぱり笑いがあるんですね。でこの笑いがあるっていうことってすごく大事なことで、頑張ろうっていう気持ちよりも、今頑張ると視野がどんどん狭くなっていくんですよ。これをどうしたらいいんだって。ところが、笑うことによって視野がファーって、目線が変えられて、心がちょっと和らいで、というところがあるので、で、その笑い声がね、車両の方にも聞こえてくるんですよ。そうそう、あ、今笑ってる人がいるなっていうのが、すごくほっとする。お客さんも大阪で降りる人たちが多かったので、関西の人たちが多かった。でも関西人はね、声が大きいんですよ。でね、もう明らかに関西人が分かって、でこれね、電車が止まる前から誰も止まると思ってないから、あ、なんかすごい女の子の笑い声が聞こえるな、女の子4人組かなっていうふうに思っていたら、一人お父さんお母さんで成人している娘さん2人の4人組、関西人ってね、やっぱりこういう時どならってんねんって、まあ聞くわけですよ。そうすると社長さんが、今こういう状況でこうなってまして、こういうふうな、今対応を取っております、みたいなことを説明するとね、その同じ15社にいたんだけど、15社全員がその説明を聞いてる。つまりね、その大阪のお父さんが代表して聞く係になってるわけ。それでもう一ついいのは、何がいいかっていうとね、どうなってんねん、明日仕事やねん、帰らなあかんねんって、どうなるか教えてよって、それで対応立てるからこっちもっていう。でも、JR の人も、どうなるかという情報は何もないわけですよ。相手がなんせ天候なので、これでパッタリやむのか、やんだ後、川が増水していくのか全くわからないから、情報がないっていうのはもう仕方がない。だからこれ以上攻めても仕方がない。関西人はね、いいんですよ。一見クレームなんですよ。どうなってんのって言いながら、ちょいちょいギャグを挟んでくるんですよ。そうするとね、そのギャグに、社内の人がクスクスって笑ってるんだよね。これがね、リーダーが、こう、スタッフを笑わせる。それから、このピンチになった時に、お客さんが、そのサービスサイドに質問する時ですら、なんかこう、笑いを持ち込んでくる。っていう、こういうところが、なんか、いざとなった時って、一番人が求めるのは笑いかなって。で、笑わせてる側が元気になるんじゃなくて、笑ってる側が、あ、今自分が笑っているなっていうことによって、あ、自分はまだ大丈夫だなって。 いう気持ちが起こる。なんか、ああ、この病院いいなっていうところって、笑いがある病院。病院って本当は、真面目にやらなくちゃいけないところなんだけど、笑いがある。で、上司はね、部下が笑ってると、サボってるんじゃないかって思いがちなんですよ。だけどやっぱり、笑い声に満ちているというところに活気があり、エネルギーがあり、より一生懸命仕事をし、ピンチを乗り越えるっていうきっかけ。だから、何か、笑わせること、それから誰かが笑わせようとしたことに対して、一緒に笑うっていうことも、これも気配りの一つかなと、この時は思いました。ということで、中谷明でした。